今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回はですね、もういよいよ年末ということでございまして、今年2019年にリリースされた新録のアルバムから本番組的視点で良かった作品をチョイスするザ・ベストアルバムズ・オブ2019をお送りしてみたいと思います。どんな作品が選ばれるのか楽しみですね。それでは40分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は医療法人社団梅花会、杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りします。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今回はですね、はい、今年2019年にリリースされた新録のアルバムからですね、うん、この番組的に良かった作品をチョイスしてね、うんうん、紹介するザ・ベストアルバムズ・オブ2019、
はい、ね、来ましたね、
お送りしてみたいと思うんですが、うん、はい、一発目お聞きいただきましたのはまず、はい、ソウル、うん、R&B 部門といいますか、はいはいはい、そこから行ってみたいと思うんですけどね、The OJs、うんうん、その彼らが、出したアルバム、うん、The Last Word、ここからお聞きいただきました、はい、曲名はズバリ I Got You でございます、はい、2020年をもってですね、はい、引退すると、
あ、そうなんですね、
この OJs は宣言しまして、はい、まあ、このアルバムはですね、うん、まあ、おそらくオリジナルアルバムとしてはこれ最後の最終作に、ね、なると、まあ、思われる、はい、わけなんですけど、はいはい、素晴らしいんですよこのアルバム、まあ、今のね、はい、I Got You はそのオープニングトラックなんですけれども、はい、この曲なんかはホワイトソウル系のシンガーソングライター、はい、マイケル・ブルームっていうね、はい、若手の人がいるんですけど、それのカバーでございまして、はい、前編通して本当にいい曲ばかりでですね、まあ、その OJs のね往年の時代、まあ、1970年代80年代のですね、はい、フィラデルフィアソウルの、はい、サウンドでね、うん、こうしっかりとまとめられた、まあ、セルフオマージュ的な、ね、感じの作品なんですけれども、うん、ちゃんと企画されて制作されたんだなっていうことが伝わってくる内容なんです、うん、まあね、楽曲提供者がすごいんですよ、うん、ブルーノ・マーズが、ね、曲提供したり、あとですね、まあ、プロデュースにも名を連ねてるんですけれども、うん、今売れっ子のサム・ホランダーっていう人がいるんですけどね、うん、その人も曲を提供したり、はいはい、とにかく OJs に対するリスペクトが、はい、至るところで感じられる、まあ、充実した作品ですね、うん、なるほどね、うん、来年の引退までにぜひね、はい、このアルバムを引っ提げてですね、はい、来日していただけたら絶対見に行くんですけど ね、うん、ね、そう願いたいところでございます、うん、はい、
はい、
次いきますよ、はいはい、どんどんいきますよ、はいはい、ましょう。次はロック&ポップス、大賞出てきましたニール・ヤング、ね、ニール・ヤングの新作でございます、はい、あのクレイジーホースとの、作品となっております、うん、それではお聞きいただきましょう、はい、アルバムコロラドよりニール・ヤングでミルキーウェイ。はい、ニール・ヤングでミルキーウェイをお聞きいただきました。
はい、
2012年のサイケデリックピル以来となるですね、クレイジーホーストの共演作なんですよ、この新作コロラドね、はいはい、非常に良くて、うん、まあ、今回このクレイジーホーストはですね、はい、今までギターでずっといてたですねフランク・サンペドロがリタイアしまして、代わりに昔からこうニール・ヤングと一緒にやっている盟友とでも言いましょうか、ニルス・ロフグレンがねギターで参加しておりまして、はい、それがちょっとねサウンドに変化をもたらしているのかなという感じがするんですけれども、基本的にクレイジーホースの音ですね、はい、でアルバムもですねそのコロラドのスタジオで一発撮り全部、だからその潔さがまたいいんですけども、なんかアルバム全体通してですね、今の曲もそうですが、なんか昔のねニール・ヤングの作品聴いてるような、まあなんかどういうんでしょう、既視感を覚えるようなですね、テイストになってるんですよ、
はい、
これがすごく良くて、
う
んうん、でまあ、今おかけしてミルキーウェイがまあ一つの目玉曲なんですけれどもね、うん、これもなんかどっかこうサザンマンを聴いてるようなね、うん、感じがして、うん、すごくなんか良かったです、
はい、
ちょっとレトロなね視点なんですけれども、うん、個人的に良かったですね、
うん、なるほどね。
2003年以来、この人来日してないので、あ、まあ、そろそろ、
そろそろ
ですね、この人も ね来てほしいかなと、うん、絶対行きますんで、約束しますから ね来てほしいという感じでございます。
そうですね、
はい、次はですね、邦楽行ってみましょう。
はい、
今年の邦楽はですね、まあ私的にはこれやったかなと思うんですけれども、
はいはい、
細野さん、
お、
今年音楽活動50周年を迎えた細野さんでございますが、
はい、
細野さんがですね、ファーストソロアルバム細野ハウスをリメイクしたアルバム、ホチョノハウスっていうのを出したんです。これが非常に面白かった。で今回は、その中から、個人的に、お気に入りで、良かったナンバーをおかけしてみたいと思います。
はい、
それではお聞きください。細野晴臣で恋は桃色。はい、細野晴臣で恋は桃色をお聞きいただきました。
はい、
もともとね、その細野ハウスとではカントリー&ウエスタンなね、まあ、はい、作風のナンバーだったわけなんですけれども、
はい、
ここではまあそのテクノアレンジになってましてね、
うんうん、
まあ、アルバム自体がですね、細野ハウスというアルバム自体もそのものが全体的にカントリー&ウエスタンなものだったんですけれども、
はい、
曲によっていろんな、リメイクがされていて、
うんうんうん、
それで曲によってはね、その歌詞もね、
はい、
書き換えられてたりとかして、非常に新しい発見のある、これユニークなね、アルバムでした。でこの恋は桃色っていうのはね、
うん、
その細野ハウスの中でもまあ代表曲に挙げられる曲で、カバーも多かったりするんですけれどもね、
うん、
こういうふうにまあテクノ風にリアレンジされることによって、またなんかこの曲の聞こえ方が変わってきたというか、
うん、
なんかそんな気がしましたね。ぜひあの70年代名作たくさんあるので、他のやつもねリメイクしていただけたら面白いのにななんてね、まあそんな邦楽は細野さんのホチョノハウスから恋は桃色でございました。
はい、
次行ってみましょう。
はい、
またちょっとね、ソウル R&B から行ってみましょうか。
はい、
これはすごいですね。ワンウェイっていうですね、まあ80年代、ね、
はい、
活躍した、まあ、ファンクグループなんですけれども、
はい、
そのグループが久々にですね、
うん、
まあ、何年ぶりでしょうか、
はい、
25年ぶりぐらいですかね、
はい、
に新作を出しまして、それがなかなか良くて、
うん、
まあ、アルバムタイトルはニューオールドスクールっていうんですけどもね、
うん、
そういったアルバムを出しまして、そこから1曲お聴きいただきたいと思います。
はい、
それではお聴きください。ワンウェイフィーチャリング R ハドソンで Don't know what you're missing。 はい、ワンウェイフィーチャリング R ハドソンで Don't know what you're missing をお聴きいただきました。
はい、
今現在ですね、
うん、
まあ、若い世代の、ね、
はい、
間でブギーファンクという呼ばれ方でですね、1980年代のディスコファンクが注目されるようになってるんですよね。その文脈の中で、
はい、
ワンウェイの音楽も再評価されるようになっていると、
はい、
そしてそんな中ついに本家によるこの新譜がこの度リリースされたわけなんです。
はい、
まあ、アルバムタイトルはニューオールドスクールというんですけれども、うんうんうん、まあ、自分らのねこれまでのスタイルをそのありのままに表現したら、おそらく現在の音楽シーンの気分に合うんじゃないかみたいなね、自信がこう垣間見れるというか、そんな作品になってます。曲はですね、まあジェームス・ブラウン調のファンクだったり、アイズレイ・ブラザーズをもろに意識したやつだったり、それから1990年代の R&B マナーにのっとった曲とかですね、まあレトロスペクティブなブラックミュージックが並ぶんですけれども、まあ個人的に今の音楽シーンでこういうアルバムをね、
うん、
新作で聴けるというのは、まあ、とても嬉しくて、
うん、
まあ、ハマりました。
うん、
多分そういう気持ちでいる人たくさんいるんじゃないかなと思いますね。
はい、
それで今回おかけした曲なんですけれども、これはですね、まあ、その中で一番の好みで、どこかねこうアイズレイ・ジャスパー・アイズレイっぽくてね、良かったんですよね。
うん
うん、結構聴いてます私。
うん、
まあ、そんな、ワンウェイでございました。
はい、
次は、またロック&ポップス行ってみましょうか。
はい、
この人でございます。ELO、
は
い、現在ジェフ・リンズ ELO という、ね、名義でやっておりますけれども、
うん、
その新作が出ました。
はい、
前作アローン・イン・ザ・ユニバース以来4年ぶりとなります。フロム・アウト・オブ・ノーウェアという、ね、作品なんですけれども、
はい、
そこから、次は聞いていただきたいと思います。
はい、
ジェフ・リンズ ELO でフロム・アウト・オブ・ノーウェア。はい、ジェフ・リンズ ELO で From Out of Nowhere をお聞きいただきました。
はい、
このアルバムすごいですよ。なんと全英1位をね 記録したんですよ。
あ、そうなんですか。
だからまだ人気あるんですよね、イギリスではね。で前作のアロン・イン・ザ・ユニバースも4位でしたから、すごいんですよここ最近。で2017年にですね、イギリスのウェンブリースタジアムで6万人をね収容するライブを行って、それも大成功を収めてまして、
すごい。
とにかくここ最近のイギリスで人気が、
ですね、ね、すごいですね、
あるんです。アルバム自体、まあ、目新しさは正直ありません。いつもの
そうです、ね、
ジェフリン ELO 武士でございます。まあ、この人安定してるんで、いつ もうそれなりに75点から80点ぐらいの作品を出してくれるんですけれどもね、やっぱりでもね、久々に聞くとね、いいんですよね。今ここまでど真ん中な、そのブリティッシュロックポップスみたいなのをやる人ってそういないんでね、なんかもう安心するというか、
まあ、まあ逆にね、いいですよね。
そうなんですよ。この人もね、もう全然来日してないので、もうそろそろね、全英1位取ったんやし、
来て
くれへんかなと思うんですけどもね。
そうですね、はい。
まあ、楽しみにしておきたいところですね。
そうですね、はい、はい。
さて、ザ・ベスト・アルバム・ゾブ2019ね、お送りしてきたんですけれども、次がラストでございます。邦楽で最後は締めくくろうかなと。今回おかけるの中で唯一の次インストなんですけれども、大倉博和さん、サザンやね、大貫妙子さん そのバックアップとかでまあ有名なね、ギタリストなんですけれども、まあ、あの佐橋さんと一緒に山源やってたりするんですけれども、その大倉さんが出したアルバムがございまして、これが良かったんですよ。私ライブも見たんですけど、サザンのヤーヤーをね、あのカバーしておりまして、なんとここではあの今サザンのギタリストで頑張ってらっしゃる斉藤誠さんと共演が実現しておりまして、非常に素晴らしい。最後はその桑田さんに対する、ね、リスペクトが詰まった、素晴らしいカバーをお聞きいただきたいと思います、
はい。
それではお聞きください。アルバムスケッチソングより小倉博和でやーや。
姫路市役所から北へ徒歩1分。相続手続きに不安のある方は安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。 FMII のホームページ、番組のブログのリクエストフォームからリクエストメッセージをお寄せください。また本番組のブログでは過去の放送をポッドキャストで配信しています。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索し、ぜひアクセスしてみてやってください。
はい、というわけでザ・ベスト・アルバムズ・オブ2019はこれにてお開きでございます。
はい、
次回はですね、クリスマス直前でございますので、クリスマスソング特集をお送りしたいと思います。
はい、
どんなクリスマスソングがかかるのか、どうぞ楽しみにしておいてやってください。
はい、
それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫倫太郎と
杉本秀也がお送りしました。
それでは皆さん、良い一週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は医療法人社団梅花会、杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りしました。いつまでも